アークオーディオ
関西アート情報ポッドキャストアークオーディオ、この番組は大阪市港区にあります、スタジオチッコアークよりお届けしております。皆さんこんにちは。9月の、火曜日に配信を予定をしておりました。アークトコンピレーションボリューム17、地域に仕掛けるアートアクティビティカラフォリ編ということだったんですけども、ちょっと配信が3週目4週目と、諸事情により、遅れてまして、一挙に、公開させていただきたいと思います。大変お待たせいたしました。この地域に、仕掛けるアートアクティビティ、インカラフォリ編ということで、ゲストは梅山康介さんという、カラフォリの街中で、様々なアート的な展開を、している方です。一つは、もうかれこれ、8回目、ぐらい、もう本当に長年、ここ8年9年ぐらいの歴史でですね、カラフォリの街中で、展覧会を開催されている、カラフォリ街アートという動きの副実行委員長をされている。そしてもう一つは、自宅の、スペースをですね、あの2畳、の、今日まで2畳のスペースを、いろんな方に開放してですね、そこで、学校を作ろうという、カラフォリ2畳大学という、活動も、されていると。今回は、そういうふうな、アートプロジェクト、と、自分の家でできる個人的な、プロジェクトの展開というものの、2つについていろいろお話を伺っております。今回3週目と4週目はですね、会場からの、質問を交えながら、全国各地の、アートプロジェクトの、事例も参考にしつつ、ちょうどこの時にお越しいただいた参加者の、方々は結構そういうことに関わっている方が多かったので、割と専門的な、質問なども上がってきます。どこどこの地域ではこういうやり方をしているけどカラフォリではどうなのかなど、もしくは実行の方が、何名か来られてましたけども、私たちがいるこのスタジオ実行アークの、地元実行での動きと比べてどうなのかなど、いろいろなお話が、出てきますので、まずは、その、2時間の、トークのうちの、3回目ということでですね、聞いていただけたらと思います。30分ほどの内容になります。それではどうぞ聞いてください。
そもそもなぜ大阪を
このタイミングで聞く
ちょっと聞きそびれた。さっき
聞きそびれた。
自己紹介も書いてるんですけど、なんか自分の中で最近思う自分のなんかテーマというか、キーワードが大阪と、アートと、教育なんですね。でそれはまあ今までこう自分の経験とかいろんなものを振り返って考えた時に、なんかこの3つっていうのは共通してあるなって思いがあって、で、実は前々回かな、その前かな、このトークイベントのお客さんとして1回来てて、その時はアートと教育っていうテーマでやってて、その時に質問、この質問がアートと教育やったんですね2つ
ここだね。
その時、まあ、いろんな話を、まあ、聞いたり喋ったりしたんで、じゃあ残りの1個の話
なるほど。では早速、
はい、早速じゃあ谷さんからどうぞ。
はい、はい、大阪をふと意識する場面を聞かせてくださいということで、すんなり値切り法交渉が成立するということですかね。ご職業は会社員、市内西区に住まれている串本さんよりいただきました。値切り、あと梅山さんへ、今までのマッチアートでまだ至っていないところはどこだ。
すいません、汚いです。
漢字が
漢字がちょっと漢字の問題で
どこだと思いますか今後どんなものにしていきたいですか、ということで、
順番に答えたらいいですかね。
はい、
ねぎり、
ねぎり、
なるほど、ねぎり、確かにでもどうやろう、そんなねぎる機会ないですけどね
いや、でも実際、僕広島出身なんですけど、広島に、まあ、大学帰る前まで行ってたんですけど、まあ、なんか普通に、まあ、なんか買いに行って、例えば服とか、まあ、何でもいいんですけど、まあ、海外値切りしても、まあそんな無理やって言われるんですね、絶対。で大阪来て、で、まあ、例えば それこそなんやろな、なんかあの、まあ、例えばなんかあのヨドバシカメラとか、はいはい、ああいうとこでなんかちょっと買うにしても、なんかそういうとこでも値切りしたらなんかすんなり1万円ぐらい引いてくれたりとか、
あ、電気屋は値切る、
なんかそういうのが
電気屋は値切りますね、うん、
できるっていうのが
値切られることを計算上で買う、
多分
ある程度設定しますからね、
そういうのがやっぱり大阪なんかなっていうのを思いますね。
面白いのは四天王寺の骨董市行くと、はい、あの何も言ってんのに勝手に値切りしてくれる時とかね別にその値段で納得してて、あ、これくださいって言ったら、あ、じゃあちょっと負けとくわって勝手に
四天王寺今で歩いてたらくれましたからねかもうなんかむしろマイナス100円がぐらいの勢
いなんかでもそのビルの大きい会社が値切りができるって、
ね、そうですね、やっぱそういうのは大阪のバランスなんですね、
確かに、
確かに、
じゃあともう一つ、
あ、そうですね、マッチアウトまだ
至っていない、
はい、
今後の展望ですね、やっぱその地域の人の参加っていうのをもっと促していきたいなっていうのが一番のところですね。このマッチアウト、ね、アート的な面白さっていうのももっと、仕掛けていきたいっていうのがあるんですけど、やっぱその地域の人にこうどんどん参加してもらって、うん、やっぱ将来的には、今実はマチアートっていうスタッフの構成は、外の人ばっかりなんですね。あのそこに住んでる人はいるんですけど、ずっとそこに住んできた人ではなくて、よそからそっちに移り住んできて今住んでるっていう人がほとんどで、基本的にはこうよそ者がそこにやってきてやってるイベントなんですね。で、まあそうなんだけど、最近こう徐々に地域の人があの参加してくれるようになって、最終的にはなんかその地域のイベントとして根付かせたい、気づいたら地域の人がこう勝手にやってくれてるみたいな感じになると嬉しいかなっていうのはありますね。だからその街とかあるって今年もやんねやろみたいなことを言ってくれるとすごい嬉しいかったりしますね。
ちょっと質問書こうと思ったんですけど、
はい、
疎外感でなかったですかね。
疎外感、
うん、要するに地元の人間なんや、たまったことやっとるな、もう、
はいはいはい、
ちょっとこの距離を置いて言うのは、うん、特にはない、
僕自身参加したの
が、ね、グループみたいな感じで
結構それも多分あったと思います、うん、でただその、何人かその地域でその町会長さんであったり商店街の会長さんとかが割とそのコアな人が関わってくれてたっていうところもあって、うん、あ、その僕その時僕ちょっとどういうふうにやってたかは知らないんですけど、やっぱそういう人らと初めは一緒にやってたっていうのがあったんで、まあ、それでまあその地域の人らも全部ではないけれども、まあそういうのやってるんやって認知をしてくれたっていうのがありましたね。
ゼロじゃなかった
です。ゼロでは全然ないです、はい。
あ、一つあの手元にあるんですけど、あのご職業がフリープランナーのちっこ、ここの、はい、住まれてる TN さんからの地元の方なんですが、俺やあの方なんですが、はい、はい、そうですね、うん、築港展望山で、あのアートを感じが、
あ、
アートをアートを何とかあるにはすいません感じ。
俺何で書いてます。あ、
広める
や。
広めるにはどういうことが考えられますか。その地元の方が逆にな
んか、あ、はいはい、
広めるにはこういう考えられますかって、外部の人に逆の質問になるんですが、うん、
客観的に、
はい、
僕その築港っていう町がどういう町かをあんまりよくわからないんですけど、逆にちょっとやっぱその町がをよく知らないと、うん、町とさ、まあ、コミュニケーションを取るっていうのが大事ですかね。やっぱその町に合ったやり方っていうのがあると思うんで、なんかこれがアートイベントの正解だって多分絶対どこにもないと思うんですね、うん、だからその町に合ったやつどういうやり方が一番合ってるんやろうっていうのを見極めんと、やっぱり、うん、だからさっきもいろいろ出てたその新潟県のいちご詰まりだったり、まあその割とこの何ですかね、人の少ない地域、まあ、田舎ってあれなんですけど、そういうところだとやっぱこう人外の人にもっと来てほしいっていう思いがあったりとか、カラフルは全然そういうのがなかったりとか、やっぱそういう場所って全然やり方も違うと思うんですね。であと地域の人がそういうのをやろうとしてるっていうのと、外から来た人がやろうとしてるのってまた全然それも違うと思うんですね、やり方としては。で、あと地域の人がやろうとしてたイベントで、途中で終わってしまったイベントがあって、それ平野なんですけど、うん、平野に、モダンで平野っていう、うん、っていうアートイベントが以前あったんですね。で ちょっと詳しい経緯は本当にちょっと知らないんでちょっと間違ってたらあれなんですけど、それはもともと地域に住んでる作家さんがいてて、でその町づくりをやってある団体さんと一緒にこうずっと進めてて、でまあその将来的にはまあビジョンのまず行き違いとかで結局まあ途中で終わった3年間でまあ一旦終わったっていうのを聞いてるんですけど、う
ん、なんで平野のあれはそこに置いてある、あの橋本敏子さんの商店アートのエネルギーで商店街のなんちゃらっていうやつがそこにあるんです、そこに載ってます
。すいません、手取ってもらって、はい、ありがとうございます。
このサイトのところに載ってて、聞いてください、アーティストは作品としてやっていきたい、うん、そこにその町づくりの人らは、うん、まあ、今の時に町、ね、住民ですよね、先出してもらった時に、結構アート感がずれてしまって、うんうん、そこにもおっしゃったっていう、
うん、その辺の性っていうのは絶対生まれるよね、うんうん、
あのアーティストがやる場合と、うん、そのアーティストじゃない、僕はアーティストじゃないんです、うん、企画とかいろいろやってきたら、そういう人たちが入ることと、うん、やっぱり変わってる。だからアーティストにとっては自分の作品や自分の考え方をやっぱやりたいから、うん、他のいろんなね、地域にとかいろいろ関わる人はいろんなものを持ってるの、それをコーディネートやはりなかなかしにくい立場として、はいはい、で、妥協はやっぱり、僕は逆にアーティストとかデザイナー、まあ、デザイナーが多いですけど付き合って、彼らはやっぱり自己主張とかしたいから、
はいはい、
僕としてはできたらそのアーティストを育てるためには、そのほんまに何ですかね、あ、そのコーディネートする人をもうちょっといろんな形でね、うん、はいはい、支えてあげれるようなことができるんだと、うん、そうしたらもっとアーティストの人とかいろんな人も入りやすくなるし、声をね伝えやすくなる、
はいはいはい、
うん、なんかそれがちょっと今ね大阪全体でいうと、まあ、建築家もそうやけどが自らプロデュースしたり、
はいはい、
そういうのはちょっと多すぎるかな、うん、いわゆる自分とか全部やっちゃう先生方多すぎるというふうにちょっと僕なりに実感してると、う
ん、大定義です、
うん、それはすごい感じますね。やっぱそのつなぎ役になる人が最近少ないというか、うん、やっぱそこをもうちょっとこう育てる学校だったり、なんかその必要性ってすごいなんか最近感じたりしますね。だからやっぱりその、ま、例えばカラフルマチアートでも、その地域の人をどう参加させていくかっていうのがすごい難しくて、こんなんやるんです一緒にやりましょうって言ったらね、すぐにこう拒絶されちゃって、こう遠回しにこう結果を、まあ、ある程度見据えながらこうまいことそこに向かってこう違う角度から引っ張り込んでいって、まあ、最終的にはそこに一緒に折れたっていうのを持っていきたいなと思うんですけど、はいはい、それをどううまく、
はいはい、
その状況を作っていくというか、どううまくコミュニケーションを取って、まあ、そういうことをうまくこう仕掛けられる人をの必要性っていうのはすごく感じますね、
うん、あの今のお話の中で非常につながる質問がちょっと今来てまして、ご職業派遣社員の渡辺千穂さんなんですけども、質問の方から聞いていますね、カラフル町アートについて、そのさっきの、まあ、平野の話と継続の話なんですけど、実行委員会のメンバーで、の中で継続している人の割合は、あと地元の人の割合はっていうことの質問と、あと今いろんな事例が出ましたけども、全国にある町アートイベントで梅山さんが興味のあるものはありますか、またなぜ興味のあるかって、その理由も聞かせてくださいということで、
はいはい、
順番に。
答えていただければ
、はい、まずですね、その実行委員会のメンバーの中での話です ね、今、僕が入ってからなんですけど、入ってからは多分継続してる人メンバーっていうのは7割から8割ぐらいで、市内メンバーっていうのは、ほとんど学生です、うん、っていうのもやりたいけど卒業して仕事決まって、うん、どうしても参加できんとか、地方というか東京行ったりとかでもう物理的に参加できないっていう方がいてて、今実際その継続している割合っていうのはすごい高いなと思ってますね。であと地元の人の割合なんですけど、そのずっとそこで生きてきたっていう人は本当にゼロです。でただ、ここにずっと住んで、まあ、引っ越してきて、この町がすごい好きになって、なんかそういう活動に参加したいと思うようになった人は何割だろう、まあ、30人ぐらいおったら10人ぐらいはそんなはず、そうですね、3分の1ぐらいはその、まあ、この近辺に住んでると、
住み出したとか、
そうですね、
こういうのがきっかけになってってことですね、
はい、で僕みたいにこうやってて、その中でこっちに引っ越してきたとか、うん、ぐらいですね。で、あと全国のアートイベントで興味のあるものすごいたくさんあるんですけど、実はあんまりこう行ったことがなくて、 それでも僕すごい あれなんですけど、実はまだ直島も行ったことなくて、すごい行かなあかんなとずっと思ってるんですけど、まあ、直島はすごいとりあえず行きたいっていうのと、あと、一回行ったことあるアートイベントで面白かったなと思ったのは取り手アートプロジェクトっていうのがあって、 あれも結構面白かった、
ね、
そうですそうですそうです、
東京芸術大学がやっている、
うん、はい、であれは、去年一昨年かな行ってきて、その茨城県に取手っていう地域があって、でそこで、その僕が行った時はなんかその、水の、処理場、浄水場、
そうですね、
うん、のなんか、そうそうそうそう、で処理場がなんかその役目を終えてしまって、なんかもうすぐ壊せんけどそこで何かしようっていうので、すごい広い敷地でいろんな作品が出てて、それも結構ね、その場所をうまく使ってる作品が多くて、うん、それは結構楽しかったですね。いや結構ね、こうイメージが勝手に膨らんでる感じで、周りの人がめっちゃ言ってて、いいぞいいぞってこう言われて、期待がどんどん膨らんでて、そう、今の島も
来てる、またあれなんですけどね、直島でね、僕はあのおじい地元のおじいちゃんおばあちゃんがこの町の案内とかね、
はい、
こんなその地図みたいなのを渡して案内してるんですよね、うん、本当はあの金堀の場合、本当に若い方々がその案内所を設けて、そこで地図を配布したりとかいうことをされてるんで、その辺がね、うまくなんか合体できたら、うん、ものすごくこう、うん、濃い感じになってくるかなというのはね、うん、思いますけどね、
結構企画としてはその街アートでも地域の人にガイドやってもらうっていうのはずっとあって、うん、少しずつ今温めてて、
あ、ね、
結構いきなり行っても難しい部分があるんですね、うん、でやってくれる人は実際いるんです、何人か、ただ やったはいいけど、その町にその住んでる人の反発が結構あったりして、
ああ住んでる人がやるとまだ別の住んでる人からの反発があるって
ことですか、特に、ね、マップとかあるじゃないですか、
はいはい、
よく言われるのが、そのどう回っていいか分からへんから、例えばこういうコースが、例えば線が引いてあって、こういう順路で回ると行きやすいですよみたいなことを書いてたら、すぐやっぱ見る方としては、あ、見やすい、なんかこういう風に回ったらいいやっていうのがあるんですけど、それ全く書いてないんですね。それなんで書いてないかというと、書くと怒られるんですよ。例えば大通りとかは特に何も言われないんですけど、例えば路地とかにね、矢印とか書いてると、なんでうちの前にこんな矢印書くねん
はいはい、はい、
人がどんどん入ってくるやんけみたいなね、勝手に順路にすんなみたいなことね、言われたりするんですね。
へえ、あからさまな反発みたいなの感じたことってありますか？
僕自身それを言われたことはないんですけど、でもやっぱりその日頃こう散歩してたりとか、路地の中ちょっと入って行って写真撮ったりしたら、何してんのって急に言われたりとか、そういうのは結構ありますね。
やっぱり言われるんですね、何してんの。
警戒しますよね、みんな知らん人が入ってきて、うん、そこでざわざわしてたりとか、
住民の立場になれば、その心境も分かります
ね、うんうんうん、なるほどですね、
うん、やっぱり地元のね、いろんな連合とかいろいろあるんやから、
はいはい、
そういう人はちゃんと説明しとかないよね、うん、
だからその地域の人にガイドをやってもらうのはいいんですけど、うん、ただやってもらうだけになると、そこの人の関係が悪くなっちゃうとね、
うん、
こう誰もこう得をしないんですよ、うん、その人にガイドやってもらってすごい楽しかったねはいいけど、その人がガイドやってそこの路地入っていって、そこの人と喧嘩して、うん、なんであんたそんなこんな男連れてくんだよみたいにわーってなって、そこの人が喧嘩しだしたら、やっぱお互いにそこも仲悪いし、町のとこなんでこんな住んでみたいなのもあるし、だからやるからにはそこの、リスクもちゃんと考えてからやるべきかなと、うん、っていうので、あんまりそういうのは今のところやってなくて、ちょっと温めてるんですね。できる時期が来たらやそういうのはやろう
って、
うん、
できるのも決まった方がいい
です
ね。仕事とか集まりとかも 7,8 年前って確かまだこう来てる人を見てんですけど、
はいはい、
にであと道聞けば教えてくれるけど、うん、ピュッみたいな、うん、聞いてもすぐ帰っちゃったりとか、
はいはい、横ってね
聞い
てもこう窓から顔出すけどみたいな、
ちょっと子供みたいな
子供みたいですね、
よそから人来たなって見てる感じ
で、でもね、そうなる、いや、まあ、当然ですよね、それはね、
うん、この間行ったら、
もう自分家勝手にこう縁台とか置いてここで休んでけとか、
あ、それも自発的な
動きしてる、作品の前に陣取って勝手に解説してるとか
さっささじゃないの
に、それもやっぱり直島って結構長いことされてるんですよ
ね。
え、
いつできたんでしたっけ、九州電図
は分かります、直島の話をしてるから、うん、結構前なんですかね、
2002年から
、まあでもそれなりに、でもまあカラフリーと、うん、カラフリーも8年ですもんね、やっぱり時間は絶対かかりますよね、うん、それでも。
ちなみにごめんなさい、僕は質問なんですけど、直島ってあれって誰がやってるんですか。
誰がやってるんですか、ジャ
タニ
さん。
はい。
この前犬島にいてたんですよね。
はい、ジャタニさんは。そうですね。犬島っていうのは岡山県にある人口60人ぐらいのちっちゃい島です。島なんですが、直島はベネッセのなんとか財、あ、福武書店。
お、ベネッセのこれ。
ありがとうございます。
企業はベネッセが出して。
福武の財団
なんで。やってるプロジェクト。はい、
直島 の、 そのアートイベントって期日ってあるんですか、うん、何月の何日から、
地中美術館っていうのがあって、うん、そこはもう常設というかもう固定なんですね、
常設、うん、はい、地中美術館って何が、
地中美術館、
本当に地中なんですよ、
地中、
うん、
ね、
地中、そうそうそう、そういう意味です、うん、
美術館っていうのは常設 で、うん、でたまにその直島で、あ、違うな、あと家プロジェクトって言って、うん、直島の民家を一つも家入ったら作品があるみたいな、その家をギャラリーというか箱にして、うんうん、そこの中に展示してるっていうのが何個か、うん、7個か何個、徐々に増えていってるんですよ、うん、毎回住みながら、いや、もう
空き家で、
うん、空き家で、
うん、そのために作っていって
る、そうですね、で本当に民家、隣民家で隣作品の民家でっていう、うん、でそこにおじいちゃんとかおばあちゃんがあのガイドしてたり、で通り過ぎたらなんかおばあちゃんがシソジュースあげるわ
って、こっちおいで、ね、
あの呼ばれそ
う、ありがとうって言って行く、うん、なんでさ、本当にマッチ巡るって島を回る、
楽しそうやな、
でたまにあの企画展っていうので、うん、また別の、うん、展覧会が島であったりっていうので、いろいろ随時なんかあるって
こと。直島自体はもうコンテンポラリーアートミュージアムというので、ね、これがもう17年ぐらいになるかね、うん、一番最初、うん、でさっき言ったの家プロジェクトと地中美術館のが、うん、ほぼ同時に2002年ぐらいにやって、うん、ね、ほんでその17年ぐらい前のこれもう福武さんと安藤忠夫さんの建物でスタートしてます、うんうん、ゲナアートですわ、
サンドリーミュージアムみたいな建物ですか、
違うかな、あのね、一般の人のね、安藤さんの一番古いね多分美術館やと思うから、ものすごくベーシックな、はいはい、あれですよ、
生活の方が詳しいですね。
もう大きい企業がバンとお金を落として作ったって
、ね、もともとあれ三菱の清廉所の町で今もあるけども、それが赤いようになって、でゴミばっかりのね、あの豊島とかその直しないで、なんでこうでっかいうような形で、まあ、そこを福谷さんが金で投資してみたいな形で、まあ、観光都市、観光文化都市にしていこうっていうような、
もともとすごい赤字で、もう経営がもうどうしようみたいななってた時に、そういう福武さん の、 そのベネッセ入ったことでもう、わー
やっぱりその、カラフリの時とかも、そのなんか地元の人とか、まあ地元で働いてます人とかが求めて起きて、こう起こしていくっていうパターンと、そうじゃないけども違う要素がこう魅力を感じて起こっていくから、
そうですね、
完全にケースバイケースで、そういう意味では先ほどのちっこの話とかありましたけど、本当にそのマッチを知らんとできないことですよね、うん、
で地元の人って、うん、逆に分からないかったりもすると思う、でも地元の人が知ってることもあると思う、
もちろんね、それはもう、
でも外の人が入って初めて気づくの、
そうですね、
なんか聞いたり、なんか驚いたりすると、
う
ん、こんなもんがみたいな、
ちなみにね、ここには年間500万人いる、
観光がね、あっち側ってすごい、
500万人が行ったのがわけです、
うん、あ、そうですか、
年間1000万人
です。あ、そうや。
なに、直島に1000
万人。いや、
ちっこは
1000万です。
でほとんど海遊館。
海遊館と、まあ、ね、トリプルカウントはありますけれども、海遊館250万で、隣にハーバービレッジという、まあ、これがあの約600万。でこれで850万でしょ。でサントリーミュージアムが大体80万。で、あと、ホテルシーガルとか等々もくるっというので、まあ、カウントして約1000万。
ということです。
そうです。あれガッと説明がお客さんにお客さんから言いましたけど、
あのカラフォリーさんがやってらっしゃる場所とチッコーとのもう大きな違いなんですよ。やっぱりもっともっと僕らは地元としてはね、そういう人たちにも見てもらいたいし、はいはい、どういうふうにこうしていいかな、ただその来ていらっしゃる方のほとんどとその目的が違うから、
はいはい、
その辺をどういうふうにこうつなげていくかとか、うん、まあ、昨日いろいろ経験があるとか言ってたんですけど、
また何か後で、あの、ね、アドバイスとかお話ししていただけたらなと、
は
い、
そっちは何かありますか。
はい、大阪を落とす、ずっと意識する場面を聞かせてくださいで、谷五丁目に住まれている椎名安本さん、あ、安友さんで、大阪をのやつはスーパータマリあとご質問が一つありまして、で結婚されてもカラフルに住まわれますか、あの街アートに携わらなくてもカラフルに住まわれますかっていうご質問です。
なるほど。
そうですね、今のところしばらくはそのカラフルには住もうとは思ってますね。で、さっき言ったみたいな魅力も感じてるし、あと、なんかこの街がすごいなんか縁がつながる街なんですね、不思議と。なんでか分かんないですけど、なんとなくでこうどんどんつながっていく、なんかそう不思議な力があって、で、僕ここでスタッフやるようになってから、なんかこう縁がこうどーっとつながって、なんか就職できたりとか、実は僕大学
今の就職は縁で、そういう縁やった
んですか。直接的には縁じゃないんですけど、なんか来たことでなんか縁がつながってなんか就職したりとか、実は僕大学7年行ってて、あのすごいちゃんと就職できなくて、あのちょっとや生活やばいなと思ってたんですけど、なんかギリギリ就職できたんで、その就職したっていうのはすごい自分の中で大きい出
来事で
今はあの大阪の財団なんですけど、であの職業教育とかをやってます。パソコン系の講座とかね、あのパソコン の, なんかそのスキルの講座とか、あとはその若年者 の, の就労支援とか、ね、そういうのをやってます。もともと大阪の教育大を出てて、で、あの実は家庭科の先生の免許を持ってるんです。
家庭科の、それっぽい。
あんまり教育には興味あったんですけど、
器用なイメージが、
あんまりそのがっちりしたこう教えるっていうことにあんまり興味がなくて、なんかこう、なんていうか、横こう一対一で面と向かって教えるより、こう横からサポートするっていうのがすごい向いてて、でなんか自分のすごいいろんな趣味があって、なんか障害学習やったらいろんなでも活かせるわと思って、家庭科もね生活なんで割とそんな活かせたりして、結構その前は社会で、実はその時はこうなんか行き詰まってて日本史とか世界史の勉強ばっかりしてて、もう興味ないと思ってほんで、まあ家庭科に移って、そういう生活のどこでいろいろできるようになって面白くなって、で最後障害学習ってところに行き着いて、ほんでなんかいろんなことをやりながら、だから二条大学とかマッチアートとかも結構そういうのはベースにあって。
へえ、教えはるんですか。
教えないです、だからサポートなんですかね。二条大学でもそうなんですけど、なんかこう選択肢をこう上げるというか、情報提供というか、なんかそういうスタンスの基本的に教えるっていうよりは、なんかやっぱ人って選択肢多い方が楽しいじゃないですか。選択肢限られてそっちへ進んでいくより、いろんな選択肢あっていろいろやってみて、まあ、それがダメでもいいと思うし、いろいろそう用意されてるっていうのがね、本当は実はたくさんあるんだけど、なんかそういうのできる機会がなくて、なんかそういうできるきっかけみたいなのをここでできたらいいかなっていうのが。話が脱線しましたけど、
そちらはどうですか。
大阪のイメージで言えば、まあ、先ほどスーパータマでとありましたけども、
多摩でって大阪だけなんですか、それ
は。大阪ですね、結構南大阪が多いんですけど、
そうですね、
近隣街という
か、割と南大阪の、まあ、あの結構土着的なところ、
はい、
言葉を変えてみました
ね。それは一つね、補足があるのが、まあ、空堀もそうだし、うん、あと駒場商店街とか、うん、商店街が強いところだけは負けないんですよね、うん、あと片っ端からスーパー潰されてますけども、
うん、あ、はい、潰されていってるんですね、やっぱりね、あの価格ですからね、うん、どこまで行くんだろう。どこまで行くんだ
ろう。カラフルでも負けないからすごいなと思って。
うん、確かにたまたあのカラフルの玉では他と共存してるし、他のところが頑張ってますからね。じ
ゃあ、うん、玉で商店街の中だけスーパー3つありますからね。あのエリアに玉で入れて。
結構多いんですよね。商店街スーパーカラフル商店街の中に。
でそれに加えて個人商店がずわーっとあって、魚屋さんいっぱいあるし、お肉屋さんもあるし、
いやもうすご
い。同じ、あの、あ、はいはい、どうぞ、なんかいっちゃいましょう。
そんな商店街が欲しい。
欲しいないですね。
ここないですね。
そういう商店街はね、うん、会社員山内さん、厚さん、大阪のイメージ、新世界のにぎわしくてって書いてるんですかね、まあ、にぎわっていうところなんですかね、少しうさんくさい雰囲気、終電を終えた駅のホームに、並列に眠る路上生活者たちを見たときということで、なんか大阪のなんとなくこうイメージっていうのは割とこうね、土着な感じなんですよね、これは。いや、わかります。僕もあの新世界西成とかの街づくりに関わって、まあ、今もちょっと関わったところもあるんですけど、行ったときに、まあ、それはそれでそこの地域の先ほどの実行とか直島とかありましたけど、そこはそこでやっぱりその背景をちゃんと踏まえた上での街づくり的なアートプロジェクトっていうのが大事なんで、結構大阪のイメージでこういうイメージ持たれてる方は割と普通にまあ多いんやなっていう、感じがします。あと、質問あじゃないかな、これ、二条大学のことについて、佐藤彩子さん、二条大学ボトムアップに成り立っているのが面白いと思いました。場所を探しているもの、としてはどうやったら、関わっていけるのかなと、で大阪は街中で皆が信号無視をして渡り始めるときって書いてますね。大阪なんなんでしょうね、大阪のイメージこう上がってますけどね。
そうですね、う
ん、この間信号無視してるおばちゃんがいてて、で子供が待ってたんですよ、ちっちゃい子、はい、親子で、うん、でおばちゃんがこう信号無視して歩いてったら、あの子供が、うん、わあ信号無視したって言ったら、うん、おばちゃんなんて言ったと思います、うん、ババアやからええねん
ババアやからええねん
どんな理由やと思って、ね、でスサーッと行って
めちゃめちゃかっこいい
言
わかっこいいおばちゃんやな。いやでもちゃんと子供に言ったら答えるのが偉いです、ね、
無視するんじゃなくてね、ちゃんと答えてる、
子供真似しないみたいな、すごい